リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組は有プロジェクト京都の協力でお送りいたします。今夜のゲストは和紙造形作家の伊部京子さんです。和紙に新しい造形手法を導入し、アート、クラフト、デザインの境界を越えて独自の領域を開拓され、多くの海外の美術館に作品が収蔵されているという素晴らしい先生にお越しいただきました。12月に開催される洛中完成アート展にも出品されますので、そのお話も、お伺いしたいと思います。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
こんばんは。皆さんありがとうございます。お招きいただきましてどうもありがとうございます。
では初めに、はい、先生のお話をね、たっぷりお伺いしたいんですけれども、はい、和紙造形っていう言葉がまた素敵だなと思うんですけど、
ちょっと珍しい、ね、皆さんには耳慣れない言葉ですよね。
ちょっとご説明をしていただいてよろしいですか。
は
い、
この言葉は私の造語なんですよね。1974年って言いますか、今からもう50年前になるんですけれども、和紙で、もう新しい形、新しい造形をしたものを発表したいという時に、自分のこう例えば陶芸家である、絵画家、画家であるとか、そういう名称というものがどうすればいいかなって考えた時に、私は和紙で物を作ると、芸術を成り立たせようとしている人間だという意味を込めて和紙造形家と名乗りました。はい、でその時に和紙造形という言葉を使ったんですよね。
この和紙ってね、とても素敵だなと思うんですけれども、はい、その素材をなんか使おうと思われたなんかこうきっかけというか、
はい、古い話で申し訳ないんですけれども、まあ、デザインを私は学んでまして、造形のまあ一部なんですけれども、大学を出るまでに横を見て、例えば芸術家の養成の大学どこを見ましても、和紙というものを素材にして、ものを作るということは全然なかったわけです。もともとその、戦後の美術教育、デザイン教育は海外の教育システムを導入して始まってますから、海外に和紙というものがなくって、それが素材にならなかったのは当然のことなんですけど、そういう時代でしたので、全く和紙については教えられない、教材として与えられたというものではなしに、自分が好きだった、私たちの時代の人間はまだその日本のライフスタイルの中で和紙を日常的に楽しむといいますか、和紙にを知る機会、それを使って生活する空間というのがあったわけで、そういう意味で和紙を好きだということは私の DNA の中に組み込まれていることだったんだろうと思うんですけれども、残念ながらそれはいわゆるプロとして、造形の素材として扱う対象ではなかったという、まあ、そういう時代 に私はできた、で生まれているんですよね。はい、
でそれ和紙を使おうと思われた
んですね。その時にはやはり刺激がいろいろありまして、うん、前衛的な新しい芸術がどんどんその日本のいわゆる工芸の分野から生まれて世界に脚光を浴びていた時代なんですよね。大変エキサイティングな先輩たちがおられまして、例えば今回ご一緒させていただく森野先生なんかも青に見る輝いている先輩であったわけで、そうやって陶芸なり、木なり、それから繊維ですね、糸織り、その中からは本当にスタープレイヤーのような芸術家が世界に羽ばたいていた、そういう時代なんです。でただ和紙は本当に伝統的な素材のそのままの領域に眠ってまして、言われたんですけど、一周遅れのトップランナーが動き出したなということで何もなかったわけですよね。まだその伝統的な和紙の工芸とライフスタイルの中に に組み込まれたがっちりとした存在として、あの、昔のままのだったわけですよね。でそこに私はあのその和紙が好きだったので、何か新しい芸術の手法で、形を作っていくことができないかということで、それを和紙造形と呼ぼうと自分で決めまして、あの Why not 和紙って言うんです。なぜ和紙であったらいけないの、新しい仕事を、新しい芸術をするの、芸術家であるためになぜ和紙を素材にしてはいけないのって自分自身に問いかけて、よしこの言葉で名乗ろうということで、和紙造形ということで、あの言ってみれば、最後のトップランナーとして、そういうあの前衛的なあの工芸の分野の造形への運動の末席にあの入れていただけたという、まあ、そういうことから始まってますね。
はい、あのそして世界でも注目されて、もう海外でもうあの活躍されていますが、そのあたりもちょっとお伺いしたいなと思います。
はい、それもまあ話とするとすごく長いんですけど、今森野先生のお話もしたんですけれども、うん、あの私は74年に発表した時には紙の造形について海外で、ブームになりつつあるということを知らずにいたんです。うん、ところが78年に世界クラフト会議っていう大きな工芸の会議が京都でありまして、その時にあのまずトップリーダーは陶芸だったわけですよね。その次にやっぱりファイバーアートっていう繊維を使った芸術、あとその他諸々の中に竹があったり漆があったり木があったり、紙を入れていただいたんです、その時に。ところがその和紙造形と名乗って、まだあのそれこそもう私はひよっこさんだったわけなんですけれども、それが面白いじゃないかと、和紙も動き出したじゃないかということで、その中に入れていただいたわけですよね。それであのその会議に関わらせていただいたことで、あの和紙の部門というのをお世話させていただくことになったんですが、あのその時に海外の参加者がびっくりするほど多かったんです。その、うん、あの例えば陶芸だと500人とか参加者があって、あのそれから、まあ、あのファイバーアートだったら200人とか、和紙は100人来られたんです。それはあの他の小さいあのもっと他の部門に比べてもうダントツ多くて、みんながびっくりしたわけ。和紙についてどうしてこんなに関心が高いんだろうと、たくさん参加者があるんだろうと驚いたわけですけれども、あのその伏線というのは海外ではすでに手すき紙のルネッサンスっていうのが起こってまして、和紙を新しく芸術家があの取り扱う素材であり領域であるということが、あのブームになっていた。もうブーム、そういう運動が起こってから10年以上20年ぐらい経っていたっていう、そういうあの西欧の特にアメリカなんですけれども動きがあったんです。
なるほど。
あのアメリカンクラフトっていうのが あの60年代に本当に世界を席巻するんですけれども、結局日本もそれにすごく触発された部分がありますが、その中に紙の部門があったんですよね。それを初めてその78年に知ることになってあの国際化というよりも向こうから黒船が来たっていう言い方を、これはあの森野さんのお友達の柳原先生っていうのが言われたんですけど、工芸界に黒船だって言われたのがまさに私にとってもあの黒船だったわけです。
そしてあの理容大学に、客員教授として行かれる、
それは97年になるんですけどね、はい、あのそういう向こうが、和紙 の手すき紙のルネッサンスというのがあって以来、あのペーパーワークスという言い方をするんですけれども、それがあの各大学が教える。でアメリカの大学というのは総合大学でも芸術学部があるんです。あの日本の京大東大にはありませんけれども、そのクラスのトップレベル の総合大学には必ず芸術学部があるんですよね。その中にまず紙の部門っていうのはあります。はい、でそういう部門のところがあの和紙に対して非常にあの特別な関心を持ってられるわけですね。あのっていうのはあの西洋 の紙のあり方、使われ方、素材、技法、それと日本の和紙を作る素材、技法、 それの使われ方、それが全然違って、言ってみれば紙をやってる同じ紙なんだけれども、その素材の違いっていうのはすごいその採集のあり方に影響してまして、それに対して大変西洋の方たち、西洋の紙を造形の素材としている方たちが興味を持って、日本のことを知りたいと学びたいということで、お呼びいただいたり向こうから来られたりという、そういう逆にその黒船に乗せていただいて向こうに呼んでいただいたり、はい、というそういう感じで、私自身がそのことにすごくインスパイアされて、いる部分があります。呼んでいただいて大変ありがたい、育てていただいたといいますか、そういう感じがいたしますね。
なんかニューヨークにはもうなんか先生の作品が収蔵されているところも、
はいはい、ニューヨークのディーラーさんに、販売をお任せしているというのもありますし、私が97年に、イリノイ大学の客員を始めてから、それから2011年まで何らかの形でいろいろ関わりで仕事をさせていただいたんですけれども、うん、その中の大きなプロジェクトの一つとして、リサイクリング、バシテールズというパフォーマンスをニューヨークに住んでいる双方にスタジオとロフトを持っているディレクターと共同で制作をすることになりました。それが始まったのが2009年なんですけれども、その関係で舞台の装置としての作品もたくさんいりますし、私は97年から20年間はシカゴを拠点にしてたんですけれども、行ったり来たりしながら、向こうが私のところに来てくれたり、私が向こうに行ったりとかいうことでずっと過ごしてきたんですけれども、今シカゴの仕事を、イリノイ大学でワシテールズを最終やらせていただいて、ワールドプレミアをさせていただいて、それがニューヨークでも呼んでいただいたり、他のシアターに呼んでいただいたりということが出てきましたので、ニューヨークを拠点にした方が動きやすくなってきたということもあって、彼女のところのロフトに収蔵してもらいながら、そこでも仕事をさせていただいてという、そんな行ったり来たりの末の、今ニューヨークが拠点になってるっていうことなんです。
は
い、
今すごくね、お話の中で、リサイクル
は
しているっていうところ
も、なぜリサイクルがついてくるんだってね
そのお話を少しちょっと、はい
はい、そうですか。タイトルがリサイクリングはしているっつって、その制作の経過をアメリカの出版社からザ・ウェイ・オブ・ワシテールズってずっとたどって出していただきまして、私それを今一生懸命日本語に翻訳してるとこなんですけど、昨日ちょうどやったところに、みんなはただワシテールズと読むけれども、正式のタイトルはリサイクリングがその名についてるんだ、そのリサイクリングが非常に日本の和紙の文化といいますか、それに対して歴史的に非常に重要であったということを彼女はピックアップしてその物語を作ったわけなんですよね。ですからリサイクリングがついていないとダメなんだけど、みんなワシテールズしか呼ばないんだけど、リサイクリングがついているんだよっていうのは彼女の紹介の最初に出てきて、そうなんだと改めて思ったんですけれども、和紙の中で彼女が見つけたように、歴史的に非常に古いリサイクリングという概念が、リサイクリングは和紙作りの本当の一部、大切な一部だったという形で発展してきているっていうのが、これがアメリカのとか西洋の紙のあり方と全然違うんですよね。
どういうふうに違うってい
う、例えばね、一番リサイクルについて古い、記録、歴史書かれた記録というのを世界で探すとしますと、これに比べるものはないんですが、1997年、日本三大実録という書物がありまして、日本書紀とあともう一つ、三つの日本の大事な歴史を記した本なんですけれども、そこにリサイクルの最初の例が記録されてるんです、清和天皇の女房であった藤原民子っていう方が天皇のから贈られた和歌、ラブレターですよね、それをリサイクルして紙にして でそこに写経をして、霊を弔った、そしてそれをあの近しい方にもお分けしたという、そういう記憶があの残っているんです。でそれはあの非常に何言いますか、当時の人もおそらくそのことに感動して書き残したんだろうと思いますし、後々も藤原民子は定女の鏡だということで、大鏡とか他の史実をあの記した日本の書物にも引用されて、繰り返し繰り返し引用されていることなんですよね。でその紙のことを観魂誌と呼んだ。観っていうのはあの還元する観ですね、帰るっていう、はい、はい、蘇る、はい、はい、それに魂、神、素晴らしい言葉だと思うんですよ ね、 すね、はい、
もうなんか興味深くてもっともっと、はい、お話伺いたいのですけれども、はい、もう一つ大事な情報が、ね、はいはい、ありますので、
はい、
じゃあ、
はい、
ちょっと先生のそのお話を伺って、
はい、
今度展覧会にも出品されるということを期待をしたいと思います。
はい、観魂誌のあの屏風をあの出品させていただいております、
はい
はい、あのそこがどうも私の行き着くところだなと今日思いながらまだ飽きずにやっておりますので、はい、
楽しみにしたいと思います、
はい、
ではここであの奥田千夏さん、洛中完成アート展の事務局をされていらっしゃる奥田千夏さんに入っていただいて、その展覧会の情報について、お知らせいただきたいと思います。これ展覧会は12月の、会期はいつから？
はい、あ、こんばんは。あの洛中の事務局をしております奥田でございます。会期はですね、12月1日から10日までの、 あの10日間で、会場は東山区にあります、皇室ゆかりの寺院である御寺専入寺で、開催いたします。
はい、どんな展覧の作品が何ぐらい、
はい、あの今回はですね、あの陶芸、漆芸、木工芸など全13名の作家さん の、 あの素晴らしい作品を展示いたします。入場料はですね、あの展覧会としては無料なんですけれども、あの寺院の入場あの拝観料だけが必要となります。
はい、御寺専入寺さん、とてもね、あの素晴らしいあのお寺なんですけれども、アクセスとかはいかがでしょうか？
あ、そうですね、あの京都駅からですと JR の東福駅まで行っていただいて、東福寺駅から、まあ、徒歩で20分弱ぐらいでしょうか。市バスですと専入寺道から歩いて10分ぐらい、あのそこからまだちょっとあの緩やかな坂をちょっとお登りいただくんですけれども、あの本当にあの素晴らしいお寺様で、もうその疲れを本当に忘れるぐらい本当に素晴らしい寺院ですので、どうぞ皆様ぜひお越しください。
あのなんかサイトとかで確認することはできますでしょうか？
はい、洛中のホームページがございますので、ぜひそちらの方にアクセスしていただければと思います。洛中-完成.com、こちらであの詳細などあのご覧いただければと思います。
はい、事務局の奥田さん、ありがとうございます。ちょっとご説明をしていただきました。
はい、ありがとうございます。
この番組京都遊空間のね、あのサイトにもあの今の伺いましたあのホームページアドレスを入れたいと思いますので、チェックしてください。では時間になりました。最後に、何か一言先生。
はい、あの洛中展、私いつもあの参加させていただいて、あのそういう特別なところで展示をするっていうのはまた格別な思いがいたしまして、作家さんみんなその身の引き締まる思いで、あの1年かけて作品作って出品してますので、ぜひご覧いただきますようにお願いいたします。
ありがとうございます。今夜のゲストは和紙造形作家の井部京子さんでした。今夜はありがとうございました。この番組は U プロジェクト京都の協力でお送りいたしました。
次回